Today, we are at the last message in the book of 1 Corinthians.
今日、コリント人への手紙第一の最後のメッセージに来ました。
The Corinthian church had problems.
コリントの教会は多くの問題を抱えていました。
That's been evident throughout this book, and I want to walk through the book again to remind us of what those problems were.
この書を通してそれは明らかにされています。これらの問題を思い起こすために聖書箇所を検証していきます。
Paul begins to, ten verses. All it takes is ten verses into the very first chapter, and Paul begins to address the deep disunity in the body of Christ that seemed to exist in this church.
第一章の初めの十節に入ると、パウロはこの教会の体に存在するように思われる深い亀裂についての取り組みを始めます。
He begs them to consider that Christ desires them to be unified around Christ himself.
彼は教会にキリストが彼らにキリストにあって一致することを望まれていることを考えるよう懇願します。
We see this in 1 Corinthians chapter 1 verse 10.
コリント人への手紙第一、一章十節でそれを見ます。
The Bible says, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment.
さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。
Now, these disagreements in the church, they were revolving around apostles and church leaders and those who chose to identify themselves by their favorite church leader against those who followed other church leaders.
教会内のこれらの不一致は、使徒たちや教会の指導者たちを中心に展開しており、教会員たち、それぞれのお気に入りの教会のリーダーと彼らを重ね合わせて、その他のリーダーたちに従う人たちと対立していました。
And as he sort of draws that discussion to a close after four chapters, he transitions from a discussion of his own authority as apostle to the next problem in the church, sexual immorality.
そして四つの章を費やした後、その議論を締めくくります。彼自身の使徒としての権威の考察から、教会の次なる問題、性的不道徳に移ります。
1 Corinthians chapter 4, verse 21 through the beginning of chapter 5 and verse 2 shows us this.
コリント人への手紙第1、4章21節から5章2節がそれをそこで見ることができます。
The Bible says, What do you wish? Shall I come to you with a rod?Or with love and a spirit of gentleness. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father's wife, and you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you.
あなた方はどちらを望みますか?私があなた方のところに鞭を持っていくことですか?それとも愛を持って柔和な心で行くことですか?現に聞くところによれば、あなた方の間には淫らな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどの淫らな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は思い上がっています。むしろ悲しんで、そのような行いをしている者を自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか?
Now,This was a serious problem. And although he would have liked to have been gentle, he didn't mince words as he closed his discussion of this man committing immorality with verse 13 of chapter 5.
これはとても重大な問題でした。パウロは優しく穏やかに語りかけたかったのですが、 彼はこの性的不道徳を犯しているこの男についての話を明らかにするとき、遠回しな言い方はせず、5章13節ではっきりと言いました。
He says in verse 13 of chapter 5, God judges those outside, purge the evil person from among you.
外部の人たちは神がお裁きになります。あなた方の中からその悪いものを取り去りなさい。除き去りなさい。
Now, somewhat related to this discussion of tolerating sin in the church and disunity, he then goes on and he addresses lawsuits among believers and then expands from the issue of the man who commits sexual immorality to the issue of sexual immorality in general.
教会内での罪の容認と分裂の話し合いに多少関連して、彼は次に信者同士の訴訟問題を取り上げ、そして一人の男性の性的不道徳を犯す問題から全般的な性的不道徳の問題に広げていきます。
1 Corinthians chapter 6 verses 18 through 20 says, Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body.
6章18から20節、みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
And then he goes on from there and he gives the answer to sexual immorality, which is that we have within the institution of marriage.
そしてパウロは結婚制度を性的不道徳の解決策として提案しています。
And so we see in 1 Corinthians chapter 7 verse 2, he says, But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman, her own husband.
コリント人への手紙第1、7章2節。みだらな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。
Now, in chapter 8, after that, Paul begins a discussion, likely based on a question they had sent him, regarding food that's been offered to idols.
8章でパウロは彼に送られてきた偶像に捧げられた食べ物に関しての質問に基づいた議論を始めます。
Now, in this discussion, it includes a focus about our rights and basically giving up those rights for the sake of Christ.
私たちの権利とそれらの権利をキリストのために放棄することへの着目も含まれています。
His key thought in this discussion about himself is 1 Corinthians chapter 9, verses 19 through 23.
彼自身についての考察での鍵となる考えは、コリント人への手紙第1、9章、10から23節にあります。
And in 1 Corinthians 9, 19 through 23, the Bible says, For though I am free from all...I have made myself a servant to all that I might win more of them. To the Jews, I became as a Jew in order to win Jews. To those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ.That I might win those outside the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings.
19節から、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。 律法のもとにある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。
And his application to food offered to idols is then seen as he draws this argument to a close in 1 Corinthians chapter 10, verses 23 to 24.
パウロがコリント人への手紙第1、10章20から24節で彼の疑問を締めくくろうとするとき、偶像へ備えられた食べ物の適用が見られます。
There the Bible says, all things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.
23節、すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが益になるわけではありません。すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが人を育てるとは限りません。24、誰でも自分の利益を求めず、他の人の利益を求めなさい。
So, the same selfish attitudes that lead to disunity in the church can also cause us to harm others with the choices that we make based on our desires and our own self-interest, even in these small things like what we choose to eat.
教会を分裂に導くと同じ自己中心的姿勢は、たとえ私たちが何を食べるかという小さなことでさえ、私たちの願望や自己利益に基づいた選択によって他の人に害を及ぼしてしまうことがあります。
Now, then we move into chapter 11, where in a way it builds on that theme by focusing on women wearing head coverings in worship and eating the Lord's Supper together.
礼拝で頭の被り物をする女性と主の晩餐を皆で預かることに焦点を当てることによって11章はいわばそのテーマの上に築かれています。
If you remember, the head covering was about keeping the focus on Christ and not on any individual, and the same with the Lord's Supper, which is about proclaiming Jesus Christ and not some people's wealth over other people in the congregation.
頭の被り物はキリスト以外の誰でもなく、キリストに焦点を保つようにすることについて、またキリストについて宣言する。主の晩餐も同じで、ある人の富と他の誰かの富との比較ではありません。
And so 1 Corinthians chapter 11 verse 26 confirms this when it says, For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.
コリント人への手紙第1、11章26節はこれをこう言って確認しています。ですから、あなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。
And then, this selfless service to others, it culminates in this discussion of spiritual gifts, and how we use them to serve each other within the church.
この他の人に、無償の奉仕は霊的な賜物とそれらのを教会において私たちがどのように奉仕するために用いるかの考察によって締めくくられます。
And I hope that you realize that the high point of that discussion is 1 Corinthians 13.
この議論のクライマックスはコリント人への手紙第1、13章です。
Verses 1 through 3 there tell us If I speak in the tongues of men and angels but have not love I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. And if I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned but have not love, I gain nothing.
1から3節。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。
And as Paul continues this discussion, we find that the end use of our gifts that are grounded in love for each other is that we worship together in an orderly way that results in building up the entire church.
そして互いへの愛に根ざしている私たちの賜物の最終用途は私たちがキリスト正しく秩序正しく礼拝することによって教会全体を築き上げるのです。
1 Corinthians 14 ends that discussion just in that way.
コリント人への手紙第1、14章26節はこの議論をこのように終わらせています。
14:26 says, What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up. And then in verse 40, he says, But all things should be done decently and in order.
26節。それでは兄弟たち、どうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれが賛美したり、教えたり、啓示を告げたり、威厳を話したり、解き明かしたりすることができます。そのすべてのことを成長に役立てるためにしなさい。そして40節。ただ、すべてのことを適切に、秩序正しく行いなさい。
And finally we come to chapter 15 that contains really the last of the main issues that Paul is dealing with as he refutes certain false teachers who said that the resurrection of believers was false.
最後にパウロが信者の復活は嘘であると言っている偽の教師たちに彼が反論しつつ取り組んでいる主要な問題の最後を含んでいる15章に来ます。
And the truth of our resurrection, what Paul shows, is that it centers around the truth of Christ's resurrection.
私たちの復活の真実は、キリストの復活の真実を軸としています。
And so 1 Corinthians 15, verses 20 through 22, the Bible says, But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man also has come the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive.
コリント人への手紙第1、15章、20から22節。しかし、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。
And then, after a series of greetings and instructions in chapter 16, we come to these final words,That close this book in 1 Corinthians chapter 16, verses 21 through 24.
16章での一連の挨拶と指示の後に、この章の終わりとなる最後の言葉に来ます。
The Bible says there in verse 21, I, Paul, write this greeting with my own hand. If anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Our Lord come.The grace of the Lord Jesus be with you. My love be with you all. In Christ Jesus. Amen.
コリント人への手紙第1、16章、21から24節。私、パウロが自分の手で挨拶を記します。主を愛しなさい。愛さない者は皆呪われよ。主よ、来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、私の愛がキリストイエスにあってあなた方すべてと共にありますように。
Now, it's not unusual for Paul to close out his letters with words similar to this.
パウロが彼の書簡をこれに似通った言葉で締めくくることは珍しいことではありません。
It was pretty standard practice at the time that for someone who, like Paul, who did a lot of writing in the course of his days, that they would use an, what we call an amanuensis, someone who would copy whatever he said, and instead of him actually sitting there with pen and paper and doing that writing himself.
パウロのように彼の生涯で多くの執筆をした人は、この当時での普通の習慣として彼自身で筆記する代わりに、彼の言ったことを何でも筆記する書記を使いました。
And while it seems historically that this amanuensis, he couldn't write whatever he wanted, only what he was told by Paul, this final handwritten note from Paul was the equivalent of Paul giving his assurance that these really were his very own words.
そして歴史的に見てもこの書記は自分の好きなように筆記するのではなく、パウロに伝えられた通りに書き、このパウロの手書きの覚書は、彼はこれは間違いなく彼の言葉であることを保証を与えることと同等でした。
In Galatians chapter 6 verse 11, we see an interesting thing here. Paul points out that how he writes in very large letters. Verse 11 says, "See with what large letters I'm writing to you with my own hand."
パウロはガラタヤ人への手紙6章11節で彼がどのように大きな字で書いたかを指摘しています。ガラタヤ人への手紙6章11節、ご覧なさい、こんなに大きな字で私はあなた方に自分の手で書いています。
Now, we don't know for sure, but perhaps Paul's eyesight was bad, which was a reason for his using an amanuensis to write this.
パウロの視力が悪かったことが彼が書記を用いていた理由の一つかもしれません。
But whatever reason it was, it was this handwritten final note that showed his stamp of approval on the letter as a whole.
しかし、何であれ彼の手書きの最後の覚書は書簡全体の承認を示していました。
But this final note did more than that.
しかし、それだけではありませんでした。
The words he wrote by his very own hand here at the very end told a message that he really wanted to convey to the readers.
彼が自身で手書きした言葉は、彼が実際読者に伝えることを望んだメッセージを告げていました。
This final note by his own hand to the Corinthians, it really has three key points.
彼のコリントの信徒への最後の手書きの覚書には3つの重要な点があります。
The first is actually a curse. If anyone has no love for the Lord, let him be accursed.
一つ目は実際に呪いです。主を愛さない者は皆呪われよ。
Now, remember what we just went over. The messiness, the sin that we saw has been all through this book.
この書ですでに詳しく列挙しただらしなさや罪を思い出してください。
The love for Christ is supposed to be what defines the church as the ultimate solution to church health.
キリストのための愛が教会の健全さの最終的な解決法として教会を特徴づけるべきです。
And so what he's doing here is he uses strong language.To address those who are losing sight of what is this most important fact.
ですから彼は強い言葉を用いて何が最も大切であるかを見失っている人たちに呼びかけています。
And he immediately ties in this first statement with these words, Oh Lord, our Lord, come.
彼はすぐに最初の陳述に主よ来てくださいという言葉を結びつけています。
Now, you may have read this in other versions, but he's quoting Aramaic here, and he's using the Aramaic word Maranatha.
彼はこれをアラム語の言葉、マラナタという実際記しています。
Now, these two thoughts of his are connected, because at the Lord's return, when he comes back, he comes to judge.
主が戻られるとき、彼は裁く方として来られます。
Living to serve out of love for the coming king and judge is the only way to truly live our lives with eternal purpose here on this earth.
来たるべき王である裁き主への愛のために奉仕するために生きることが私たちの人生の永遠の目的によって真に生きる唯一の道です。
And folks, that love for Christ, it should mean a longing for Christ's return.
そのキリストへの愛はキリストの再臨の切望です。
For a Christian, the return of Jesus Christ, it shouldn't paralyze us with this fear, but it should motivate us to serve our coming King.
キリストの再臨は私たちに恐怖で身をすくませるのではなく、私たちを主に仕えるよう奮い立たせるはずです。
But of course, as the Bible makes abundantly clear, we cannot begin to live our lives that way without the next statement that Paul makes here.
しかしもちろん、聖書が極めて明白にするように、私たちはパウロの次の陳述にあることなしには、私たちの人生をそのように生きることは決してできません。
The grace of the Lord Jesus be with you all.
主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。
Over and over in this book, the truth of Romans 3:23 becomes very clear that all have sinned and fall short of the glory of God.
再三再四。この真理は繰り返されています。ローマ人への手紙3章23節。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。
And while every one of us is created to bring glory to God by obeying Him and we are commanded to love Him, the truth is that every single one of us who's ever been born has failed to do that.
私たちは神に従順であることによって神に栄光を期すために創造され、そして神を愛するように命令されていますが、私たちは全員それができていません。
But Paul emphasizes over and over through his writing this word grace.
しかしパウロは繰り返し彼の筆記を通して恵みという言葉を強調しています。
Grace is God's undeserved favor towards us, His creatures who have sinned against His holiness.
神に対して罪を犯した私たちにはふさわしくない神の行為です。
And while this is really His common ending to His letters at that point, to point out God's grace in the lives of His readers, we really should never just pass over this reference when we're reading this in the New Testament.
読者の生涯における神の恵みを指し示すことはパウロの書簡の共通した終わり方ではあるものの、私たちは決して単にこの言及を見過ごしてはなりません。
You know, it becomes very easy as you read these things in the Bible to sort of pass over them, like the way we would close our letters today, like sincerely or yours forever or blessings in Christian letters and emails. But grace...defines Paul's life, and grace should define our lives as a Christian.
私たちが今日手紙やメールの結びの言葉として使う親愛なるやクリスチャンの手紙で用いる blessings のような結び方と同様に考えてしまいがちですが、しかし恵みはパウロの人生を特徴づけており、クリスチャンとしての私たちの人生も特徴づけるべきです。
Look back at what he says in 1 Corinthians chapter 15 verse 10 there.
コリント人への手紙第1、15章10節で彼がどう言っているかを見てみましょう。
The Bible says in 1 Corinthians 15:10, But by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I.But the grace of God that is with me.
ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが。
Folks, if you have not accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior, then you're in need today of God's saving grace.
あなたがまだイエス・キリストをあなたの主として救い主として受け入れていらっしゃらなければ、あなたは今日神の救いの恵みを必要としています。
And the only way that we can truly love God, the only way that we can ever not be under His curse, is to experience His forgiveness that only comes by His grace.
私たちが神を真に愛して神の怒りのもとから逃れる唯一の方法は神の恵みによってのみ来る罪の許しを経験することです。
We cannot earn it.
それを獲得することはできません。
We cannot buy it.
買うこともできません。
We can only receive it by faith in Jesus Christ.
イエス・キリストへの信仰によってのみ受けることができるのです。
Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 says, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
エペソ人への手紙2章8から9節。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることもないためです。
It is God's, it was God's grace that changed the Apostle Paul. And it is God's grace that changes us and can change our church.
神の恵みがパウロを変え、神の恵みが私たちを変え、教会を変えます。
Folks, no church, no person,is spiritually healthy apart from God's grace in changing us and conforming us to His Son, Jesus Christ.
私たちを変え、神の御子イエス・キリストに従うようにしてくれる神の恵みから離れて、霊的に健全な教会も人もありえません。
And it is that changed life that results in love for God and love for others.
その変えられた人生が神への愛と他者への愛を生むのです。
It is God's grace in Paul's life that then leads to his final words to this church that clearly, as we've seen, has a lot of problems.
パウロの人生の神の恵みがその明らかに問題、山積の教会への最後の言葉に導きます。
Verse 24 says, My love be with you all in Christ Jesus. Amen.
24節、私の愛がキリストにあって、あなた方すべてと共にありますように。アーメン。
The reason I wanted to start by sort of covering all this overview of the whole book at the beginning, in this sermon was to remind us of all the problems that Paul had to write and address to this church that made them what I've been calling a really messy church.
私がこの説教の冒頭からこの書全体の概要を通して再検討した理由は、パウロが取り上げなければいけなかった問題のすべてがこの教会をどうしようもない教会にしていたことを思い起こすためです。
Now think about this. It would have been very easy for Paul to simply wash his hands of this church.Or in this letter with sort of harsh words of correction after all of these problems that he had to address.
パウロが対処する必要があった多くの問題の後、彼は単にこの教会から手を引くか、教会の構成のために厳しい言葉を送ってこの書簡を終えればもっと簡単であったでしょう。
Now, the focus on grace at the end of his letters, that's very common to Paul. But this focus on love,is very unique to this book.
彼の書簡の結びで恵みに焦点を置くことはよく見られました。しかし、愛が中心であることは他にはありません。
To this divided, to this really unhealthy church, he closes with words that actually show his deep affection for every one of the believers who make up this church.
この分裂した不健全な教会に対して、パウロはこの教会を構成する信者たち全員のための深い愛情を示す言葉で締めくくります。
Think about who this includes here. It includes all of those various factions who are dividing against each other.
そこには様々な派閥に分かれて互いに内輪もめする人たちも含まれています。
It includes all of those in the church who may have been against removing that immoral man from the church and didn't like what Paul had to say.
不道徳なその人を教会から除籍することを反対した人たちも含めます。
It includes women who may have rejected his instruction that they not violate social norms by uncovering their heads when leading in public worship.
パウロの指示を拒否して教会礼拝でリードするとき、頭の被り物を外すことによって社会規範を破った女性たちも含みます。
And it even includes those whose doctrine of the resurrection was wrong.And he had to correct them.
パウロが正した誤った復活の教義を教えていた人たちさえも含んでいます。
His love towards this church that may have deserved instead of love words of condemnation at the end, it showed his heart behind the tough language that he had to use throughout this book of 1 Corinthians.
最後に激しい非難の言葉の方がふさわしかったこの教会への彼への愛は、彼のこの書で用いなければならなかった厳しい言葉の裏にある彼の心を示しました。
His words were meant as a demonstration of love for this church and for these people.
彼の言葉はこの教会と人々のための愛の証明として記されたのです。
Now, if you think about it, love has been throughout this book a major focus, culminating in chapter 13.
よく考えてみると、愛は13章を頂点にしたこの書の主要な焦点でした。
And in a lot of different ways, Paul has been trying to say that loving others in the church is the primary fix to the problems in this messy church.
パウロはこのどうしようもない教会の問題の最重要な解決策は教会の他の人たちを愛することであると言わんとしていました。
And Paul is now reinforcing his own words by expressing his deep love for these people right here at the end.
そしてパウロは終わりに彼自身の彼らへの愛を彼自身の言葉によって表現することによって強固にしています。
He wants to show them by his own example that the church is a place for everyone, not just some, not just those who have perfect doctrinal beliefs, not just those who follow the correct apostle.
パウロは彼らに彼自身の手本によって教会はある人たちのためではなく、完璧な教義の信条を持つ人たちだけではなく、正しい人に従っている人たちではなく、全員のための場所であることを示すことを望んでいました。
It's not just for those who always make the right decisions for the church. It's not just for the leaders or the ones who have the most upfront gifts in the church that everyone gets to see. But everyone should feel the love of Christ expressed within the body of Christ.
常に教会のために正しい決断をする人たちだけではなく、指導者たちや教会の全員が見ることができる結出した賜物を持っている人たちだけでもなく、全員がキリストの体に表現されたキリストの愛を感じることができるべきだと言っています。
And so he closes with these words, "My love be with you all." Amen.
私の愛がキリストイエスにあって、あなた方すべてと共にありますように、アーメンと言って終わります。
This is truly how a messy church becomes a healthy church and glorifies Jesus Christ, the head of the church.
こうしてどうしようもない教会は健全な教会になり、教会の頭であるイエス・キリストに栄光を期します。
And so we have to ask, is why are we that church?
私たちはそのような教会でしょうか?
Is YBC a church that not only stands boldly for the truth of God's word without reservation, but also expresses and lets people know that they are loved, that they are cared for, and that they are truly a part of the body of Christ.
YIBC は堂々と神の御言葉の真理のために大胆に信仰によって固く立つだけではなく、他の人たちにしっかりと態度で表し、彼らが愛されていること、大切に思われていること、真にキリストの体の部分であることを知るようにもしているでしょうか。
May God make us that kind of a church for His glory and keep us that way until the day that our Savior Jesus Christ returns.
神様がご自身の栄光のために私たちをそのような教会にしてくださいますように、そしてキリストの再臨の日まで私たちをそのように保ってくださいますよう。
As we close this book of 1 Corinthians and we focus on loving each other, there's really no way better to close than by sharing in communion together.
コリント人への手紙第1のこの章を締めくくり、互いに愛し合うことに焦点を置くとき、聖餐式に共に預かるほどふさわしい終わり方はありません。
This meal of simple bread and juice represents our unity that we find in Jesus Christ.
この簡単な食事はイエス・キリストにあるからこそ私たちの一致を表しています。
All of us in here come from many different backgrounds, but at the foot of the cross, every one of us is exactly the same.
私たちは様々な背景、生い立ちから来ていますが、主の十字架のもとでは私たちは皆同じです。
We are all sinners in need of a Savior.
私たちは皆罪人であり、救い主を必要としています。
And Jesus Christ willingly shed His blood and died in our place so that we could be one in Him.
その私たちが主にあって一つになれるように進んで私たちの代わりに血を流し死んでくださった救い主イエス・キリストを必要としています。
We all come to God in the exact same way through Christ's righteousness by trusting Him as our Savior and Lord to find forgiveness for our sin.
私たちは皆同じように神の身元に来ます。キリストを主として、救い主として信じることによって、主の義を通して罪の許しを受けます。
If you've come to the place of repenting for your sin and accepting Jesus Christ as your Lord and your Savior, and have been obedient to Him in the first step of baptism, then I invite you to join us for this meal today.
あなたが悔い改めて、イエス・キリストをあなたの主として救い主として受け入れ、従順に最初の信仰の一歩としてバプテスマを授かっていらっしゃるならば、ぜひ今日この主の晩餐を私と共に預かってください。
If you don't know Christ or you haven't been baptized, then I would ask you to refrain from partaking.
あなたがまだキリストを知らないか、バプテスマを授かっていらっしゃらなければ参加しないでください。
Parents,You teach your children the significance of this meal by not allowing them to participate if they're not ready.
親御さんはお子さんがまだ準備が整っていなければ、この食事の重要さを教えるために参加させないでください。
After I pray, the deacons will serve the elements from the four corners of the sanctuary. The cups are the same as the last time with bread in the bottom cup, with juice cup inside of that, and there's also prepackaged ones in the center rings.
牧師が祈った後に、執事が礼拝堂の四隅でパンと杯をお配りします。前回と同様、ジュースのカップが下に入ったパンの容器を一つずつお取りください。密封されたものは中央に置いてあります。
Let's go to the Lord in prayer.
それでは、主に祈りましょう。
Our Heavenly Father, we are truly your church and your body. Father, it's not about me as a pastor or our deacons or any individual member. It's about you getting all the glory. Father, may you make us one in Jesus Christ. May the love of Christ be known and experienced by everyone that is a part of our body, Lord, because we first are loving you in thankfulness for what you've done for us. Lord, help us to truly be the church that you've called us to be. Help us, Lord, where there are issues of unhealth within our own body, that we would be quick to address them by the word of God. Lord, may you help us to humbly seek your will, your direction, your purpose, and your leading for every step we take as the body of Christ at YBC. Father, as we partake of this meal today, may you once again help us to see in these elements your sacrifice that you made on our behalf. Unite our hearts around the simple truth that all of us are sinners in need of a Savior. No, not one of us is any different than any other person in this room, regardless of background, language, culture, nationality. Father, help us to love you with the love that you first showed to us when you sent Jesus Christ to die in our place. We praise you. May you be glorified by this time of worship today. In Christ's holy name I pray. Amen.